今日は恐れに向き合うということをサムエル記第一の24章を中心に学んでいきます。私たちはイエス様を信じ救われました。じゃあそれでもって心の悩みは全部なくなってしまったのかっていうと、決してそうではないと思います。心の中にもいろんな葛藤やまた戦いっていうものがクリスチャンであってもあるのではないでしょうか。しかし今日のこの聖書の箇所を見るときに、私たちはどのようにこのことに対して向き合っていき解決を得ていくのかということを学ぶことができます。ダビデにとってはまさにこのサウルの命をも奪うような機会があったわけですけれども、しかし彼は決してそのようなことをしませんでした。なぜならば彼が最も恐れるのは人ではなくて、全てを支配しておられる神を恐れるという心があったのではないかと思います。私たちの日常の生活の中でも問題は何かっていうと、ある方はもう悩みの 80% は人間関係にある。ですから私たちはやっぱり人のことが気になると思います。家族のこともそうですし、職場の人や近所の人、もう問題は何か、それはもう人と人との間にあるということを教えられます。このところでダビデはサウルに対して勝利を得るっていうチャンスがあったわけですけれども、しかしそういう中にあっても彼は自らの無能、そして神様に全てを信頼する、そして神様に全てを委ねて従っていく、そのことで彼は勝利を得ることができました。おそらくはこの原則というのは私たちにも当てはまることではないだろうかと思います。私たちの日々の生活の中で、いろんなトラブルが出てくる。でもそういう中に全能の神に信頼して全てを委ねて従っていくときに、誠の勝利が与えられるっていうことを私たちも体験するのではないかと思います。まず最初にダビデがエンゲディにいるということをサウルは知りました。そしてその時に彼はなんと3000人の精鋭を引き連れてダビデを殺そうとしたわけです。一体その動機は何だったのか。一つは第一サムエル記の18章7節にも出てくるんですけれども、人々の評価です。ダビデは万を打ち、サウルは千を打った。自分はもうダビデの10分の1以下の評価しか得ていない。そのことを彼は妬み、そしてその妬みがダビデに対する恨みに行く、そして人々の言うことに対してますますダビデに対するこの不信感が募ってきたのではないかと思います。しかしそれよりももっと重要なことが聖書の中に出てきます。それは18章の12節のところに、サウルはダビデを恐れた、それは主がダビデと共におられサウルを離れ去られたからであるという言葉です。重要なのはこの世でどれだけ自分に力があるのかとか能力があるとか、そうではないってことです。主が共におられる、そのことによって実は私たちは確実に勝利することができる。逆にどんなに一生懸命頑張り、また良いことをしたとしても、主なる神様が離れ去ってしまったら、何の祝福も勝利も得ることはできないということです。ですから同じ18章の14節を見ると、主が彼と共におられたので、ダビデは行くところどこででも勝利を収めたとあるわけです。勝利の秘訣は何か、主が共におられるということであるわけです。残念ながら、なんとサウルの場合は主が離れ去ってしまった。それは私たちも心しなければならないと思います。 もうこのこともうまくいったし、このことも自分の思い通りにできた。まあ私たちは本当にすぐに傲慢になってしまうっていうところがあります。そうすると得てして足元をすくわれて失敗するということも起こってくるわけです。ですから私たちもこのサウルの姿を通して自分はどのような人間であるのかということをまた聖書を照らし合わせて知る必要があると思います。サウルはエンゲディにダビデを追っていったわけですけれども、一つの洞窟に彼は入っていきました。そしてその時にダビデの部下たちは24章の4節を見ると、今日こそ主があなた様に、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその日ですとですね、進言をしたわけです。ところがダビデはどうしたのか。4節の終わりを見ると、サウルの上着の裾をこっそり切り取ったとあるわけです。彼にとってはもう大敵のもうサウルをですね倒す、もう千載一遇のチャンスであったということです。もう人数的に見たら3000人の精鋭を引き連れてくるサウルをですね、絶対に倒すことなんてもう不可能に近いことであったわけです。しかしこの時になんとダビデはこっそり上着の裾を切り取る。まあおそらくはこれは後に出てくるわけですけれども、まあ、ホラーに出た時に、その切った上着の裾を持って、自分はこの殺すこともできるという、まあ、一つの証拠として、まあ、彼は取ったであろうと思われるんですけれども、しかし五節のところを見ると、この上着の裾を切り取ったことについて心を痛めたと聖書には記されてあるわけなんです。彼は決して悪いことなんて一つもしていないわけなんです。もう当のサウルも気がつかなかった。でも彼はこのことをしたということによって、じゃあ自分はどれだけ神様を本当に信頼していたんだろうか。おそらくそのことで彼は心を痛めた。だから 99% 信頼します、でも 1% もう自分の力でやらせてください、それは果たして本当に信じきっているって言えるんだろうか。もし 1% でも自分の力でやって問題を解決する、それは決して 100% 主に信頼しているとは言えないわけです。まあ私は明石大橋を通ったことはあります。もうすごい鉄線でですねつながれている。じゃあその、まあ、3000メートル以上あるんですけれども、1ミリだけ私の髪の毛でつないでくださいって言って明石大橋は持つのか。絶対無理です。だからダビデの心っていうのはもうそれさえも罪だっていうような、もう全く神様に信頼する、そういう思いが彼の心の中にあったのではないかと思います。しかしこのダビデは現実にサウル王とこの対峙するという姿がこの24節に出てきているわけですけれども、まあ彼はこのホラー穴から出てこのサウル王に自分は仕返しをもうしない、そしてまた主に油注がれた方だから私はもう殺すことはしないということを彼ははっきりと言っているわけです。ですからただ単にサウルがイスラエルの王様だということではなくて、やはりこの主に油を注がれたものということに関して彼は非常に敬意また恐れを感じている。なぜならば6節のところを見ると、私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど絶対にありえないことだと彼はものすごく強く言ってるわけです。 だからもしサウルに手を下すっていうことになると、それは自分自身が主に逆らうことになる。だからダビデが心の中に思っているのは、そのサウルがどういう人かということではなくて、実は一切を支配しておられる神を恐れるという心が彼のうちにあったということです。そしてそのことはまた12節のところを見ると、どうか主が私とあなたの間を裁き、主が私のためにあなたに報いられますようにということを言ってるわけです。だから彼がしているのはもう人との交渉ではない、全能の神様に対して自分が何をなすべきか。ですから目には見えませんけれども、ダビデの心、そしてダビデの信仰の目においては、そのサウルと自分との間に主なる神様がおられる、その意識が彼のうちにあったと思います。ですから私たちも日常の、まあ、人間関係トラブル、そういう中にあってですね、私たちはどれだけ主なる神様が実はここにおられるんだっていうことを意識しているだろうか。教会にはおられるけれども自分の家にはおられない、争いが絶えないってですね、そういう方もあるかもしれませんけれども、でもダビデは詩編の16編見るならば、私は常に私の主を私の前に置いたということをですね言ってるわけなんです。だから自分自身の本当に目の前にイエス様がおられる、そのことを心の中に思ってですね、果たして逆らうようなことをできるかっていうと、多分それはもうできないようになってしまうんではないだろうか。ですから、まあ、最初の方に言いましたように、この主が共におられるというのが実は私たちの大きな人生の勝利になっていくわけです。そしてダビデはまた自分自身のことを語っているわけですけれども、14節を見るならば、もう自分は信頼の全く無力なものであり、一匹ののみ、もう本当に小指でも潰せるぐらいの存在でしかない。そのことを彼は、まあ、言うなれば本当にへりくだってサウルに語っているわけです。そして彼の、まあ、救いの根拠は何かっていうと、15節を見ると主がという言葉が出てくるわけです。主が私の訴えを取り上げて擁護し、そして正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。だから彼は人の手を、人の力を借りて助かるっていうことなんてみじんも思っていない。もう全面的に彼はもう主なる神様に信頼し明け渡していた。そのことによって実は彼は勝利を得ることができたわけです。このホラナから出てきたダビデ、友の者が何人いるか分かりません。でもそのホラナを囲んでいたのは3000人の精鋭です。もうその時にサウルがですね一気に襲いかかっていったら、おそらくダビデその友の者たちは全滅していただろうと思われるわけです。でもサウルは手を出すことはできなかった。もうそれどころか16節見ると、この声を上げて泣いた。17節にはお前は私より正しい。そして18節に主が私をお前の手に渡されたのに私を殺さなかったと言って、この事実を彼は認めているわけです。そしてしかも20節を見るならば、お前が必ず王になり、お前の手によってイスラエル王国が確立することを私は今確かに知ったとですね彼は言ってます。もし彼が、サウルがですね、この時にもう自分の王位をダビデに譲っていたら、果たして彼もその息子のヨナタンもどうだったんだろうかということを 思うわけなんです。まあその後にまた話は続いていくわけなんですけれども。でも私たちはこのことを通して自分の日常生活がどのようになっているのか、本当に人と自分の間にやっぱりイエス様を自分は置いてるだろうか、そして主からの慰め励ましをいただいて、本当にまあ言うなれば私たち自身の心もですね、ダビデのような心になったらなんと幸いであろうか、必ず勝利を与えてくださるわけです。もう私は今の時代を見るときにですね、もうある国の大統領がダビデのようになってくれたら、もう世界はもう全く変わっていく、とそのように思います。ですから私たちは聖書を読み、まず自分自身のこの生活の中に本当にこのダビデのような心を与えていただき、そしてまた主が全てを公平に正しく裁いてくださる、そのことを信じて私たちは主に従っていくものとさせていただきたいと思います。